こんばんは。自分に期待できる未来を子供たちにプレゼントする天才キッズラボ主催、水本舞です。今日の音声も聞いていただきありがとうございます。素晴らしい。さて、前回の音声メールではどうしてこれからの時代エリート、すなわち秀才と呼ばれる人たちになるだけでは幸せになれないのかについてお話をさせていただきました。これからの時代は正解がない問題に知識、経験、思考力、考える力ですよね。もう自分が持ってる全てを総動員して挑む、チャレンジする底力が必要とされてるんです。知識も経験も考え方も一人一人違いますよね。だからこそみんなと違う一人の意見がどうやって問題を解決していくかの議論を活性化してくれる。つまり正解がない時代にはその人だからこそ出せる答えが重宝されると私は考えてます。だっていろんな視点から物事を見れた方がいろんなアイデア出てきそうですよね。そしてそれがまさしく天才性を理解するためのすっごく大事なポイントなんです。つまり天才性とは何かというと、その子だからできること、これが天才性なんです。みんなではなくその子だからできること、あるいはその子だからできる考え方、ものの見方、これを私たち天才キッズラボでは天才性と呼んでいます。例えば前回の音声でこんな問題あったの覚えてますか？カタツムリに意識はあると思いますか？ね、ありましたよね、このとんでも問題。はい、なんてね、答えられたかすごいちょっと聞いてみたいなと思うので、ぜひ体験会で教えていただきたいなと思うんですけど、実はこれ当時7歳だった、私の長女にこのカタツムリの意識の話質問したんですよ。そしたらね、こんな答え返ってきたんですね。カタツムリって実は殻をかぶったナメクジで、自分がナメクジだってバレないがドキドキしてんだよ。だってナメクジだってバレたらさ、塩かけられて縮んじゃうじゃん。だからカタツムリっていつも周りをね気にしなきゃいけないから、私意識があると思うみたいなね、こんな言い方してないですよ。もっと子供らしい可愛い言い方してますけれど、ちょっと面白い発想だなってすごいもうその時感動したんですよね。これって、私のね長女だからできた考え方であって、私はそんなこと思いもつかなかったので、いやすごいな、この子だから出せた答えだよな、これが天才性だな、なんていう風にね、親バカかもしれないですけど、すごくちょっと感動したエピソードがあります。ね、もちろん正しさで言ったら長女の答え間違ってますよね。正しさで言ったらナメクジとカタツムリって別の生き物なわけですから、間違ってるって言われちゃう。理科のテストだったら多分間違ってるって言われますよね。でもこのものの見方って正解がない世界、例えば創作の世界、絵本とか漫画とか小説、もうそういういくらでも自由なイマジネーションで作っていいよっていう世界では面白いアイデアなんじゃないかなって思うんです。はい、でね、実はこれ後日談がありまして、すごいな、うちの長女ちょっとこれ天才なんじゃないのって感心してたらね、実はですね、長女も大好きなある人気のキャラクターから着想を得たよっていう方がね、後で分かりました。はい、でぜひね、知らない方は検索していただきたいんですけど、すみっこ暮らしで殻をかぶってですね、カタツムリのふりをしているナメクジがいるんですね。ニセツムリ、もうすごい可愛いですよ。ニセツムリって名前がついてるんですけど、興味ある方ね、ぜひ調べていただければいいかなと思うんですが、そこからね着想を得たので、答えが出てきたっていうところではあるんですけど、それがバレないように気をつけてる、だから意識があるよっていう結論につながっていくのがすごい面白いなって思ったんです。それにこのニセツムリのねキャラクターだって、この生みの親の方の天才性、その方だからできたその考え方、ものの見方、このイマジネーション、これで生まれたものですよね。でここでもう、いやもうカタツムリとナメクジって別の生き物じゃないっていう正しさで、その天才性が抑え込まれていってしまったら、これ社会にとってある種の損失になってたかもしれないよってことなんです。その隅っこ暮らしのニセツムリのグッズ、本当にいろんなねところで目にしますし、私の長女もね隅っこ暮らし大好きなので、もしかするとね、それが出なかったことによってそれと出会えなかった人たちもいたわけかもしれないですよね。そして 実はこれってね、すごく大事なことで、子どもの天才性が失われてしまう最大の原因が、親が正しいと思うことを強制されてしまうからだと私は考えてるんです。何言ってんの？もうそんなわけないじゃん。その考え方やり方っておかしくない？普通こうでしょ？それ間違ってるよ。そうやって何度も正しさを教えられることで、子どもの天才性って失われていく。自分がどう感じるかよりも、親がどう感じるか、みんながどう感じるかを、つまり何が正解に近い答えかを考えて、自分の答えとすげ替えてしまう可能性があるんですよね。それだって損失だと思いませんか？何よりもお子さん自身にとっての損失だと私は思うんです。だからこそ子供の天才性を伸ばしたいなと思うのであれば、今自分が持ってる正しさや常識、すなわち私たち親自身のものの見方を疑うことから始める必要があるんです。でもこれができないと、お子さんがどんなに素晴らしい天才性を持っていたとしても、見つけてあげることができないし、伸ばしてあげることもできません。これは断言します。だから天才キッズラボでは、お子さんへの声かけを学んでいただく前に、親御さんのものの見方を、天才性を伸ばせるものの見方にシフトする、このお手伝いをしてます。で、なんかものの見方変えるってどうやってってね、思いますよね。どういうふうにやるかっていうと、まず一回こういう視点で子供を見てあげるといいんだって体験して実感していただきます。で、それを自分でもできるように繰り返し自主トレをしていく、そんなイメージですね。例えばダンベル上げるのもそうですよね。一回やったら、あ、なんだ、こうやってあげるんだっていうやり方は理解できると思うんですけれど、じゃそれがね、一回やったからって筋力つくかって言われたらそうじゃないですよね。繰り返しこうトレーニングをしていく中で筋力がついていくっていうのと同じで、すぐにやり方が理解できたからといってできるようになるというわけじゃないんです。だから、天才キッズラボの天才性を伸ばす子育て実践講座では、3ヶ月30万円程度のお値段で、じっくりと物の見方を変えるトレーニングをしてもらって、簡単にリバウンドしない天才性を伸ばす子育て力を鍛えてもらうんです。さあ、その上で天才性を伸ばすためには、正しさ、常識を調整する必要があるだけでなく、お子さん自身をちゃんと見てるか、これがね、鍵になってくるんですね。次回の音声ではそのお話をさせていただきたいと思います。次回の音声も楽しみにしていてくださいね。水本舞でした。お聞きいただきありがとうございました。